Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本当に寒くなってきて乾燥もだいぶしてきましたよね。ですから本当にインフルエンザが大流行しているということで、私の周りにもいろんな方がね、なっちゃったって言ってね、予防接種したのになんて言ってる方がいらっしゃいました。ですから私もね、早く予防接種してこなくっちゃということで、2、3日前ねやってきたんですけど、まあ腕が痛いのなんのって左腕が上がらなくってね、いろんな生活に支障をきたしております。でもね、まあ右手は空いてるので右手でいろんなことできるし、無線やるにもマイクに握れるしって感じでね、大丈夫かななんて思ってます。ですから皆さんね、本当に風邪ひかないように、寒くなってきましたんでね、夜な夜な無線やって風邪ひかないように暖かい格好してね。でよく私言ってるように、首、足首とか手首とか、あとはね首、ここをね温めるとだいぶ違うのでね、マフラーしたり暖かい靴下履いたりしながらね、ぜひ無線の方も楽しんでいただきたいと思います。さあ、そんなことで今日も内容盛りだくさんでいってみたいと思います。最後までお付き合いどうぞよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルレンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日はですね、JAL の理事を務めていらっしゃいますアビコさんとお電話がつながってます。はい、アビコ理事。
あ、皆さんこんにちは。JH3GXF アビコです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今3ということでですからね、関西方面でございます。関西方面と言いますと、本当に万博お疲れ様でした。
はい、大変でしたけども、それなりにやりがいのあるイベントでして、はい、皆さん大いに楽しんで、また大変なとこもあったんですけども、
はいはい、
いろいろ得るものもありまして、
はい、
本当に素晴らしい半年間を過ごさせていただきました。
当初ハムブースにあれだけの方々が来るって、初め本当の話、皆さんどう思ってらっしゃいました？
いや、本当にそうなんですよね。
はい、
最初はですね、
はい、
本当にアマチュア無線化の方だけが時々来訪されて運用していくとか、うんうん、
はい、
そういうイメージで考えてたんですけども、体験運用もね、準備はしておりましたけども、
はい、
本当にこれだけのたくさんの方が来ていただけるということで、正直なところびっくりしてます、
ね、だから本当に無線化の方が、あそこの、ね、設備使ってちょっとやってみたいな、じゃあ万博行ってみようかっていう方が逆にできなかったりなんていうのもあったんじゃないですか。
そうなんですよね、本当にたくさんの方が、ね、運用希望でいらっしゃったんですけども、
はい、
たまたまそこで体験運用の方がやっておられまして、少しお待ちいただくとか、
うん、
あるいはもうどんどん、まあ、体験運用の方はちょっと今回は優先させていただいてたんで、
はい、
その点ではご迷惑おかけしたかなというところなんですね。
ね、まあ、でも本当に体験運用ね、たくさんの方、特に女性の方が多かったって話聞くんですが。
そうなんですよ、体験運用なんか男性の方とね、女性の方と一緒に来られたりするんですけども、
はいはい、
まず女性の方の方が体験運用の希望の方が非常に多くてですね、男性の方は僕はいいよというような、はい、そういうイメージの方がね多かったんで、なんかね本当にいつもと違うなという感じはしとったんです。
確かにいろんなとこでね、今体験運用も私たちもやらせてもらってるんですけど、やってみたいって来る、声かけてくる方って女性が多いんですよ。
そうですね、
うん、
本当に女性が多くて、まあ、それとですね、体験運用をされたっていう女性の方が SNS なんかにこんなことがあったよとか、いろいろ面白かったよっていう希望、まあ、経験談を挙げられてまして、
はい、
それも相乗効果でたくさんの方がお見えになって、もう2000人以上の方が体験をされたということで、
すごいですね、
我々もびっくりしているところです。
日本の方はもちろんなんですが、海外の方もたくさんなんかいらっしゃったようですけど、言葉のコミュニケーションなんかどうだったんですか？はい、
海外の方もたくさんいらっしゃったんですけど、まあ、スタッフの中には英語ができる方もいらっしゃいますし、はい、相手の方も海外の方ですけども大丈夫ですかということで、一応確認した上で更新していただくっていう、そういう形でやりましたんで、まあ、そういう点ではあまり不便はなかったですね。
そうだったんですね。で、今そういった翻訳のアプリがあったりとか、いろいろね便利な機能もありますしね。ね、
まあそうですね、ね、
はい、はい、いやそんなね、本当に暑い暑い半年間が終わって、今3エリアの方々はなんかほっとしてるところなんじゃないのかななんて思いますけれど。
そうですね、やっと終わって、うん、まあそれなりに楽しかったという、まあそういう考えに浸ってるという、そんな感じですね。
はい、じゃあそんなですね、皆さんのとのお疲れもねぎらう感じなんでしょうか、毎年恒例となった年末に行われる関西年末ハムの集いというのが今年も行われるということでね、今日はお話をお聞きしたいんですが、日時はいつになるでしょうか？
はい、2025年12月の6日土曜日なんですね。
はい、
はい、
場所は
ですね、はい、はい、池田市立カルチャープラザ、プラザというところなんですけども、これの2階にあります研修室というところで行います。
はい、内容は、はい、
内容はですね、まずJAL会長の JA5SUD 森田会長が来られまして、今の JAL の状況とかそういうようなことを講演していただくという予定になっています。
はい、
まあ、それとですね、はい、あとは地方部長なども少しお話があると思うんですけど、万博のお話なども聞けるかなという、そういう感じで開催予定でございます。
はい、でそこで皆さんとそういったねお話講演を聞いた後は、まあ、皆さんのお疲れとそういったものね歓迎会じゃ本当にお疲れ参会をということで、懇親会も行われるということですね。
そうですね、例年ですと文化会館、ちょうど関ハムをやっている文化会館の中にレストランがあったんですけども、はいはいはい、ちょうどレストランが入れ替わりの段階で今年はちょっと使えないんですよね、
うん、
でそれでちょっと石橋という、まあ、近くの駅の近くにですね、ケータという居酒屋さんがありまして、そちらの方で開催する予定です。
はい、ね、こちらは先着順ということですから、あっという間に人数がいっぱいになってしまうんじゃないですか？
そうなんですよ、ちょっとね余裕がありませんので、先着40名ということで、会費がだいたい5000円程度になるという予定で計画しております。
はい、ね、今回はちょっと締め切りに間に合うようにということで今回放送させていただきましたんで、行ってみたいな、参加してみたいなという方いらっしゃったら、まだ締め切りが12月1日までという、ね、こちらに書いてありますんで、まだ間に合いますね。はい、じゃね、
そうですね、12月1日まで、まあ、先着順ですんで、早めに申し込んでいただければと思います。はい、開催日時はですね、6日の日、土曜日の18時から20時頃までを予定しています。
はい、じゃあその講演会が終わったね、講演終わった後ということで、みんなで会場を移動してという感じで開催されるということですね。
そうですね、歩いてもまあ10分もかからない近くですんで、
はい、
はい、
じゃあぜひね講演会の方も参加していただき、こちらの懇親会の方にもね、ぜひ皆さんには参加していただきたいですが、こうね、懇親会は今言ったように人数制限があるということなんで、申し込みの方をね、はい、じゃあこちらはホームページの方を見ていただければ大丈夫でしょうかね。
そうですね、関西中本部のホームページに詳しく載っておりますんで、メールアドレスの宛先も載っておりますんで、ぜひ興味のある方は申し込んでいただければと思います。
はい、この年末のですね、ハムの集いっていうのはよく毎年も今まで何回ぐらいやられてるんですか？もうかなり。
そうですね、もう、うん、毎年というか、関西中央本部 の昔の事務局ができた頃からずっとやって毎年やっておりまして、
はい、
まあ、よっぽどのことがなければ大体毎年12月の第1日曜日に例年はやってるんですけども、
はい、
今年はちょっと文化会館の方にイベントがありまして、どうしても6日の土曜日にっていう、そういう感じになってますね。
あ、そうですね、はい、はい、じゃあぜひね、皆さんでいろいろなまたね、万博の話で花が咲いて盛り上がったりなんかもきっとするんでしょうね。
そうですね、特に今回森田会長が来られますので、
はい、
まあ、今ちょっと問題になっているビューローの話とか、
うんうん、
あるいはその電子ベセルの話とか、うん、いろいろ最新の情報が聞けると思いますので、
はい、
皆さん楽しみにしていただければなと思います。
はい、じゃあぜひたくさんの方にねお集まりいただきたいと思っております。それでは最後にもう一度、日時場所の方をお願いいたします。
はい、場所はですね、池田市立カルチャープラザ研修室、カルチャープラザの2階にあります、ちょうどカンハモをやっております文化会館の、道一本挟んだ向かい側、うん、西側になります。
はい、
はい、文化会館歩いても1分もかかりませんので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、お時間は、
懇親会、はい、時間はですね15時30分から17時までの予定です。
はい、
で懇親会がですね、同じく6日の18時から20時頃まで石橋の駅近くのケータというお店になってます。先着順で40名を募集しておりますので、12月1日までにぜひ申し込んでください。
はい、じゃあたくさんの皆さんにね来ていただいて、懇親会は40名ということですから盛り上がって開催されることをね願っております。ということで今日は ね、はい、お忙しいところ、JR の理事でいらっしゃいます阿比子さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。こちらこそまたよろしくお願いします。
それではここで一曲聴いてください。タイムレスで君へ。
No
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかね、連休今月は2回あるので、その2回目の連休ですね。
ねえ、得したような、損したようなって感じですけども今日は勤労感謝の日ということで、お仕事、はい、お疲れ様でございます。
お仕事してらっしゃる方にはね、すごく休みがあっていいけど、あんまり休み関係ない私たちにとってはあんまり関係ない、
うん、そうなんですよ ね、
ね、はい、じゃあぜひね、皆さん、冬頃のお疲れを癒していただけたらと思います。
無線をたくさんやってください。
そうですね、それもいいですね。さあ、それじゃあ今日はどのようなお話になりますでしょうか。
はい、季節も秋が深くなって、もうすぐ冬っていうような感じで、冬休みを取られるとかっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとこのタイミングでですね、アマチュア無線家ならぜひここの博物館とか資料館とかは訪れといた方がいいよっていうところを、ハムライフ .jp 厳選で3箇所ご紹介したいなというふうに思っています。
はい、じゃあまず1つ目から。
はい、はい、じゃあまず1つ目、何度かですねランキング の、 ネタの中でもご紹介したことがあるんで、名前は聞いたことがあるかもしれませんけども、長崎県の雲仙市にアマチュア無線機器歴史館っていう施設があります。
はい、
はいはい、でこれがですね、2022年の5月にオープンしてですね、明治時代の木造の2階建ての造り酒屋の建物をリノベーションした、いわゆる木造の古民家を使っている歴史館なんですね。
はい、はい、
はい、で、ですね、中はどうなってるかっていうと、だいたい1950年代から1980年代頃までの、いわゆる昭和の時代の真空管のアマチュア無線機がですね、100台、いやもったんな、200台近く展示されてるね、すごい施設なんですよ。
これってなんか全国から皆さんにそして寄贈していただいたとか、なんか集めたんですか、この、
寄贈も受けてるんですけども、はい、実は運営してるのが長崎市のね、老舗の無線ショップのハムセンター長崎の店長さん、オーナーの方なんですね。で、長く無線ショップやってるんで、おそらくやっぱりそういう無線機がいろんなあれで溜まってきて、お客さんから引き取ってくれって言われたとか、下取りに取ったとか、あるいは倉庫の奥にまだ出品が残ってたよみたいなのとか、そんなのがあるんじゃないかなと思うんですが、とにかくね、木製のラックにその造り酒屋さんの中の、一面全部無線機が埋まってましてね、なんというか圧倒される感じがしますね。
いいですね、これね。
で、ハムライフ .jp でも行ったことがあるんですけども、まず目玉はですね、昭和29年1954年に作られた、国産メーカー初のアマチュア無線用送信機、春日無線工業の TX1 っていう、これがね、ものすごく貴重な無線機なんですよ。
そうなんだ。
春日無線工業って分かります？
分かります。国内初はアイコムさんだと思っても、井上電機さんだと思ってましたもん。
井上電機さんはね、割と創業は新しくて、
確か
ね、昭和の30年代の終わりか40年代の初めぐらいじゃなかったかな。で、春日無線工業はその後名前がトリオ株式会社になりまして、今は JVC 兼運とでございます。
そうなんですか。
はい、
はい、
で、本当に真空管の大型の送信機で、まだアマチュア無線が戦後再開して初めての頃だったんで、よくぞこれが残ってたなっていう感じですし、他にももう本当にね、一台一台見てったらね、時間がいくらあっても足りないよっていうような感じの、展示で、昭和のアマチュア無線機が好きな方はまずここに行くことをお勧めします。
はい、
ただ、
はい、
遠い開館がですね、はい、毎月第3日曜日だけなんですね。今
あら、はい、
ゴールデンウィークとか、それから、お盆の時期に臨時の開館はあるんですけども、基本毎月第3日曜日ですので、行かれる方はまず第3日曜日に長崎のここに行くということを、 考えたスケジュールでちょっと旅行の計画を立てられた方がいいと思います。
そうですね、旅行雲仙の方の、ね、見学とかそちらも観光しながらこちらも行ける感じに予定を組めばいいですもんね。
そうですね、長崎の市内からだとね、だいたい距離50キロぐらい、車で1時間半ぐらいで、長崎空港からだとだいたいもうちょっと近くなるんで1時間もあればここまで行けます。
はいはいはいはい。
で島原鉄道の駅から、もう歩いて5分ぐらいで行けますので、うん、ぜひ一度ちょっとアマチュア無線機器歴史館っていう名前でググってみて詳しいことをです、調べていただけるといいと思います。
ね、私もよくキャンペーンで諫早とかそっちの方には行って、
干
潟のあたりとかなんか見学したりとかもしたことあったんで、
あ、うん、そうですか。
そういうとこ見ながらね、
うん、第3日曜日が絡むような形で、お仕事入れてください。
そうですね、はい、じゃあまずこれまず1本1つ目、はいはい、そしてもう1つ、はい、
2つ目がですね、はい、UEC コミュニケーションミュージアムっていうのが東京都の調布市にあります。
はい、
UEC ってなんだと思うとですね、ユニバーシティオブエレクトロコミュニケーションズ、電気通信大学のことなんですね。
はい、
はい、国立大学法人電気通信大学の校内にですねミュージアムがありまして、なんと第1展示室から第7展示室まで分かれています。
はい、
でやっぱりそういうことを研究している専門の大学ですので、昔の大型の短波の送信機とか、テレビ朝日から譲ってもらったという送信機とか、
うん、
昔JJY の標準電波をこれで作っていたよっていう標準電波の発生装置とか、
はい、
船舶局の無線機とか、まだなんだ IC とかがない1962年にカシオが作ったリレーを使った計算機とかですね、エジソンの蓄音機それから世界に1台しか現存しない、世界初のダイバーシティラジオとかね、まあとにかくいろんなものがあるんですが、実はご存知かな、昔ね東京の巣鴨の時代にジャールが展示室を作っていたんですね、巣鴨に。
そんな話を聞いたことはありますね。
はい、で巣鴨から大塚に移転するときにやっぱりちょっと今度は手狭になるからっていうことで、うん、その展示室の所蔵品をですね全部この電気通信大学のミュージアムに譲ってしまったんですよ。
はい、
それでその譲ったジャールの展示室にあったものもここに展示されているので、
うん、
大正時代とか昭和の戦前の自作、皆さん OM の方がした無線機ですとか、うん、非常にやっぱり珍しいものはここに行かないと見れませんので、うん、そういう意味でもここはおすすめです。
あ、ね、東京調布ですからね。
調布です。
そうです
、新宿駅から出ている京王線の、調布駅の、駅からですねだいたい徒歩5分ぐらいで電気通信大学の、正門に着きます。そこからミュージアムまで、まあ、歩いて5、6分というような感じなんですが、うんうんうん、残念ながら土日はやっていませんで、火曜日から金曜日の10時半から12時と13時から16時なんです。
はい、
でおすすめは、平日に時間を取って行っていただいて午前中から入ってですね、
うん、
でお昼は電通大の学食で食べていただいて、
はい、
また午後から見るっていうような感じで、ここも本当で1日コースで楽しめますから、たっぷりの時間を取って行っていただけるといいかなっていうふうに思います。
ちょっと大学生になった気分でね。
うん、そうですね、
食堂で食事してね、うん、
電通大ですんでね、なんか建物の上にアンテナが上がってるような、ね、校舎もあったりしますのでね、
うんうんうんうん、
そういうのを見るのも楽しいかもしれません、
うんね、じゃあこれは結構ね近場なんで皆さんもすぐ行っていただけるんじゃないかなと思います。うん、そうです
ね、
はい、ではあともう一つ、
はい、東京都青梅市にですね模型とラジオの博物館っていうのがあります。
はい、
はい、2019年4月にオープンをして、2024年の12月にリニューアルを図っています。で月刊誌の、ね、パソコン雑誌のアスキーの初代の編集長を務めた吉崎さんっていう方が収集したですね、
うん、
無線機とか模型とか、それから併設しているマイコン博物館とか無線雑誌のバックナンバーを集めた夢の図書館みたいなものもあってですね、
うん、
ここもすごく楽しいんですよ。でアマチュア無線機に関しては昭和のやっぱり30年40年ぐらいからの、真空管のものが多いんですけど120台以上を展示していて、で1台ずつ時間を作ってレストアをしてらっしゃるんですね。
はい、
でレストア終わった無線機は受信だけだけど、まあ、体験ができるようになっていると。で同じ建物の中にはあの N ゲージ鉄道模型のジオラマがあったりとかそれから本格的なラジコンのシミュレーターやなんかもありますんで、
はい、
あのお子さん連れで行ってもこれ面白いかもしれないです ね。
確かに。あとね、無線ファン鉄道ファンが多いから N ゲージいいですよね。
そうですね。でここはあの土曜日も日曜日もやっていて、予約なしで入館ができるんですけども、月曜日と水曜が休館で、それ以外の平日は事前に予約をしてくださいということで、ここだけは入場料が必要です。大人が1000円、はい、中高生500円です。
ということは子供さんはタダなんですかね。
子供さんね、確かね、お安かったような気がするんですけど、うんうん、ちょっと待ってくださいね。
はい、大丈夫ですけどね。あ、じゃあここはちょっとね、お金かかるけどっていう感じなんですが、でも子供さん連れてってね、一日楽しい遊ばせるのもできんじゃないのかなっていう感じですね。
そうですね。で、あの併設のマイコン博物館に行くと、本当に日本に数台しかないようなあの初期のパソコンですとか、あのアップルのコンピューターとかもありますし、
あの丸いのあるんですかね、じゃね。
あの夢の図書館にはあのやっぱり無線の雑誌とか科学系の雑誌やなんかのバックナンバーがここにしかないっていうようなものもありますので、ぜひあのそちらも行ってみるといいと思います。あ、入場料お待たせしました。小学生無料です。
じゃあ、はい、中高生500円かかるということで、ね、はいはいはい、ね、でもね、今度は青梅ですけど、青梅の駅から近いですからね、これいいですよね。
そうですね、青梅の駅からは徒歩2分ですから、全然あの新宿から直通も出てますので、行きやすいかなと思います。
はい、じゃあそんなところをね、ぜひお休みを利用して行ってみるのも面白いかもしれませんね、
はい、そうですね、
はい、ということで今週も羽田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
On 76.2 FM Paloon。 はい、いかがだったでしょうか。さあ、それでは週末のイベントです。だんだん寒くなってきたのでイベントも少なくなってきました、この土日29、30と茨城県の方では ARDF 大会が行われます。29日土曜日は茨城の大会の部ということと 3.5 メガ、そして日曜日は関東地区大会ということで145メガの方でね、 ARDF 行います。もうね、ちょっと締め切りをしてしまったんですけどね、ちょっと見学に行きたいなっていう方いましたら、午前中からやってますのでね、私も手伝いに行ってます。さあ、そして29日の土曜日はアイコムフェア2025が昨年に引き続き開催されます。場所の方は両国ステーションロハスビルの3階会議室です。10時から16時ということでね、こちらも入場料とかはかかりませんので、ぜひお越しください。私たち FM パルルンもですね、展示そして番組このビームアンテナの収録もさせていただきますのでね、ぜひ会場の方でアイボールさせていただければと思います。両国の駅からすぐなのでね、電車でいらしていただけるのが一番いいんじゃないかなと思います。ぜひお待ちしております。ということで今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。また来週です。さようなら。